Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さん、著書光の卵、そして虹の森のミミッチを踏まえつつ、作品を通して森沢さんが伝えたいこと、森沢さんが描く優しさの本質に迫ります。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さん、著書光の卵、そして虹の森のミミッチを踏まえつつ、作品を通して森沢さんが伝えたいこと、森沢さんが描く優しさの本質に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
森沢明夫、地球人の作家。1969年千葉県生まれ、早稲田大学人文学部卒業。2006年ラストサムライ、固めのチャンピオン武田構造で第17回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。2011年津軽百年食堂が映画化。2012年高倉健主演あなたへがベストセラーに。近所に徳間書店館、光の卵、 TO ブックス、虹の森のミミッチがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の森沢明夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく
お願
いします、
徳間書店から光の卵、出版となっています、はい。とある限界集落にオープンしたあるお店の後先をめぐる物語ということなんですが、改めてですが、これをどんな物語なのかということを森沢さんご自身の口からご説明いただくとどうなりますかね。
とっても能天気な主人公のムーさんという人がですね、はい、養鶏農家なんですね。
養鶏農家、あ、鶏を飼って、
そう、鶏を飼って卵を産んで出荷している人なんですけど、はい、その人が、卵をですね、みんなに知らせたいと、うんうん、でその自分の住んでる限界集落、ど田舎だけどいいところだ、
はい、
それをみんなに知らせたい。
あ、じゃあ卵とそのふるさとをアピールしたい。
アピールしたい、うん、でそのために、はい、卵かけご飯専門店を山奥に自分で作っちゃう。
卵かけご飯専門店。
そうです。
お
で、それで、お客を呼び込んで、はい、地域の活性化と、
うんうん、
やっていこうとするんだけど、なかなかうまくいかなくてって話です。
あ、卵かけご飯専門店。
専門店。
こういうものって実際にあるもんですかね。
これはね、実はね、うん、あるんですよ。
あ、ある。
実際にあって。
実際にある。
うん、しかも行列のできる、お店があるんです。
あ、そうなんです、はい。え、これどこにあるんですか。
これはね、兵庫県の山奥の方にあるんですけど、は
い、あ、やっぱりその限界集落的な感じ。
限界まで行ってないですけど、
でもかなり近い、
かなり田舎にあるんですね。でそこで本当に行列ができてるんです。
あ、そうなんですか、はい。あ、じゃあそういう実例があって。
あったんです。で今回ちょっと感動して、こんなところでこんなことができるんだと思って、これはちょっと小説のネタになるなと、はい、でそれをまあモデルにしてちょっと書いてみたんですよね。
でも卵かけご飯専門店でしょ、はい、要は卵かけご飯専門なんでしょ。
専門です。
それしかないんでしょ、言ってみれば。
基本的には。
言ってみれば。
もう、でもね、ちょっとあの、オムレツとかも出してます、ね。
ああ、まあまあ、でも、それは、はい、サイドメニューみたいな。
サイドメニューで。
でも、卵かけご飯って、ね、それはまあ、皆さん一度は日本人ならぐらいな感じですけど、
そうですね、
だけど、それを専門にっていうのは、そもそも発想としてすごいユニークですよね。
ユニークだと思います。
ですね。
うん、しかも。お金出して食べに行くものっていう発想がないんですよね。うん、
ですよね。
普通は。
うん、まあ、大体旅館の朝ごはんの定番とかね。そうそうそう、僕は個人的にはですね、高校が全寮制の高校だったので、毎朝、 卵かけご飯だったんですよ。だから、3年間、まあ、毎日食べてた派ですけど、まあでも、そうは言っても、まあ、卵かけご飯ってやっぱりそういう高校生みたいなのがガーって書き込む、みたいなんで、だからそういう、うん、いわゆるごちそうではないじゃないですか。
そうですね。
お料理という感じじゃないじゃないですか。はい、それを専門でやっちゃう。
やっちゃう。やるだけ自信があったんでしょうね。おそらく。
それは物にやっぱ自信が。
卵に自信があったなと思います。
卵ってでもそんな違うもんですか？
卵が、違うんですよ、これが。
違う。
これがね、僕いろいろ取材したんですけど、はい、この本書くのにね、養鶏農家で、どうやったらうまい卵ができるのかっていうのは、すごい単純で、鳥に食べさせる餌を変えるだけで、卵ってもう色から味から匂いから全部簡単に変えられるんです。
鶏が食べるものを変えれば。
そうです。だから例えば、黄身って黄色いじゃないですか。
黄色いですね。
だけど、お米を、白いお米をずっと食べさせてると、黄身が白くなるんです。
白い黄身。
白いんです。
そう。
黄身なのに白い。
黄身なのに白い。
はい。で、例えば魚粉。
はいはいはい。
餌に魚粉混ぜるんですけど、魚ですね。それも、混ぜ、どんな魚粉を混ぜたかによって、香りが変わってくるんです。
へえ、あ、そうですか。はい、なんか卵ってどれも、なんか均質のものっていう、ね、
イメージが、
うん、ありますけど。
そうなんですけどね。
あら、そうですか。じゃあそんなにドラスティックに変わっちゃう。
変わっちゃいます。
もの。そうか。じゃあだからこそ、そういうオラが卵というような人にとっては、それやっぱりアピールしたいわけ、
徹底的にこだわってる主人公なんですよ。
はぁ、はい、はぁ、はぁ。で、今回の主人公のムーさんもしかり。
そうです。
いうことなわけですね。はい、じゃあ、それをアピールしたい。そして、プラス、その、自分の住んでるところを、アピールしたいというのが、まあ、モチベーションになっているということなんですけどね。うん、そうですか。で、じゃあ、でも、そういう実例があるということで、うん、で、まあ、そこから、これは面白いということで、まあ、森沢さんが取材なされてということで、それ、でも、その知ってから、今回、執筆までっていうのは、どのぐらいの期間がかかったんですか？
割と実は、数年、かかってます。
数年。
はい。
ほうほうほう。
で、実はもともとは、雑誌の取材で、
はい。
はい。そこのお店に行かせていただいて、で、取材させていただいて、
はい。
で、その雑誌にまず原稿を、まず書いて、
うんうん、
小説じゃなく、うんうん、ルポ記事のように書いたんですね。
はいはい。
で、その後、ある雑誌に、それの簡単にまとめたバージョンの、短い短編小説を書いたんです。
はは。
そしたら、それがすごい好評で、
うんうん、
で、やっぱりこれは、長編いけるぞと思って今回、
はい、じゃあでも知ってからでもそこにこ今に至るまではやっぱ数年かかってる
かかってますね。
これはそのぐらい時間かかったっていうのは何かあるんですか？
いや単純にね、その前に書く月光がいっぱいあった
なるほど。物理的な問題だ。
物理的な問題それは。
そうか。じゃあ別にその構想に行き詰まってたとかそういうことではなく、
あ、そうなんです。あ、ただ書くのはね、なんかこうすごいこれは苦労した。
あ、そうです
よね。
っていうの
なんか、そのね、キャラクターが、一人一人みんなすごい独特なんですよ。
ああ、立ってますね、キャラね、
はい。で、その個性のある人たちが、
はい、
うまくいい具合に、この物語の世界観の中で、キャラを立たせる。ながら、自分の伝えたいことが、きちんと伝えるっていうのがすごくなんか今回苦労して。
おー、あ、そうですか。
はい。
ほうほう。で、今回その小説のスタイルとしては、そのいろんな、まあその立ってるキャラたちの、まあ基本モノローグを集めてるような感じじゃないですか。
そうですね。
はい。これはでも読んでる方としては、あ、面白いなと思って、要は、すごく、まあ、他の森沢作品もそうですけど、やっぱ映像が見える感じがしてて、すごくこう、この人が言ってる角度、で、で、同じ事象を別の人が違う角度からね、はい、語ってるみたいな、
はいはい。
で、すごく多面的なね、その映像が浮かぶようなスタイルだったので、
はい、
まあ読んでる方は本当に、あ、こういう角度で見てるのね、みたいな。実は俺、ちょっとネタ知ってますけど、みたいな、はい、とこもあったりするじゃないですか、
はいはい。
だからそれはすごく面白いなと思ってたんですけど、それは、このスタイルっていうのはなんでこうしたんですか？
これはね、やっぱり、同じ事象があっても、それぞれ、見方が違うと思うんですね。例えばこのムーさんっていう主人公が、ど田舎に卵かけご飯専門店を作ります、
はい。
で、そのムーさんの目線でいくと、俺はやろう。この村のためにやるぞ。って思ってるんですけど、
はい、
他の人の目線から見ると、あいつバカじゃないのっていう、そんなの失敗するに決まってるだろう。で、同じ一個の卵かけご飯を作る、の店を作るという事象に対して、いろんな立体的に、いろんな人の目線があって、全部違うと思うんですよね。でもそれって、それぞれ違うけれども、他人のために思いやって、 利他的な考え方で物事を進めると実はうまくいくんじゃないかっていうのを実験的に物語の中でやってみたかったんですよね。
なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね。そうか、みんながみんな良かれとして思ってやっていること、
そうなんです。
だけど時にはそれがちょっと逆ベクトルになってることもあるし、
そうですね、考え方は全然違うけれども、うん、台風みたいにね、台風の中心に向かってこう風が行くみたいに、台風の目に向かって行くみたいに、みんながなんかこう動いていくと一個の何かが成功するんじゃないかなっていう。
ああ、そうですか。だからこそのこのスタイルでやってみたということですね。はい、そうですか。出版から、まあ、3ヶ月ほどっていうタイミングなんですけど、読者からの反応っていうのは、
これはね、すごくいいです。
あ、そうですか。
はい。うん、癒された、癒された。ほっこりしたと
か、ね。いや、そりゃそうですよね、これはね、ほんとね。まあ、やっぱりその描いてるね、その場所、村とかもね、うん、まあ、すごくやっぱり魅力的な場所だし、
はい、
まあ、それはムーさんがね、こう、アピールしたいのは分かるよっていう感じでもあるし ね、あとはやっぱでも、はい、なんといってもその食べ物の描写ですよね。これがうまそうだなって、
たかが卵かけご飯なんですけどそこやっぱりいかにうまく食べたいと思わせるかっていうのがすごい大事なんですね。
これは本当に食べたいと思わせるし、でしかもね、これは実例があるということですから、実際に食べに行けるという、
行けるんです
よね、ということでもありますもんね、はい、いやうまそうに書くってどうやって書くんですか。
実際に、うん、美味しい卵かけご飯を食べたりしながらあ、こういう感じだな、舌の上でこういう感じだなとかね
あ、じゃあかなり実体験っていうか、もう
そう、うん、それも食べながら書いてました結
構食べながら、
これ僕書いてる間に、うん、卵かけご飯頻度3倍ぐらい上がってます
そうですか、
すごい食べてます。
ああ、じゃあ、はい、若干コレステロールは気にしつつい
や意外とね、コレステロールって、うん、卵って気にしなくていいらしい、
ね、あ、そうですね、
そういう説もあって、
あ、そうですか。
この本書くのにすごいたくさん、うん、卵の本を読んで、うんうん、
はいはい、
もう卵オタクになるぐらい文献読んだんですけど、うんうん、コレステロールはそんなに気にしなくていいっていう、
ああ、そうです、
最近の研究があるらしいです。
じゃあ、それはもう思い切って食べながら書いていいっていう。
そうみたいですね。
ということですね。はい、そうです。改めてこれは、どんな方にどんな風に読んでほしいっていうのは。
これはね、
う
ん、全日本人に読んでほしいんですけど、
はい、
というのは、僕、この中で、ある重要なキャラクターに一言言わせてるんですけど、裕福と幸福は違うべって言わせてるんです。で、そこがね、僕の中で、震災後のね、なんとなくこの日本を、救う言葉なんじゃないかなって思ったんですよね、
うん、裕福と幸福は違う、
はい、
うん、
すごい裕福で不幸せであれば自殺しちゃう、でもお金がなくてもニコニコして友達がいっぱいいて平和にとても素晴らしい人生を送っていく人もいる、だからそこの違いというか本当の幸せってなんだろうってことを考えながら書いてたんで、だから経済市場主義、もうお金のことばっかり言ってる日本にアンチテーゼっていうか、
裕福と幸福は違う、上
そう、それでいいのって、
だからこそやっぱり全日本人、まあに限らずですね、もう全地球人に読んでほしいぐらい、
そうなんですよね、
いう感じですよね。
これもプロフィール見てもらうと分かるんですけど、
はい、
僕地球人の作家って書いたんです
地球人の作家、
はい、
地球人、
地球人って書いたんです。でこれなんでかっていうと、
はい、
国益国益ってなんか最近もう僕食傷気味で、
うんうん、
ニュース見てても、もう国益国益言うなよって、
うんうん、
その前に、うん、僕らは地球人じゃない、
はい、
地球人なんだから国の前に星域を考えようって、この地球って星の域を考えようよって、
うんうんうん、
星域があった上で国益でしょって、
うんうんうんうん、
でもみんなね自分たちの国の金儲けのことばっかり考えて地球環境をダメにして、そのうちね人間暮らせなくなるかもしれないのにっていうのが僕の中ではすごい矛盾を感じてて、
うんうんうん、
だからちょっともうこれからはしばらく、うん、地球人の作家です。
なるほどなるほど。
どこの出身ですかって言ったら地球ですって言ってやろうかなと思って
ました、ね、ああそうですか。でもそれ聞いてちょっと僕がちらっと思い出したのは、龍馬が行く中でやっぱり司馬太郎さんがそういう記述をしてるなと思ってて、だその当時龍馬っていうのは日本人だって言った初めての人だったみたいな記述があったんですね。
どこのもんだって土佐藩だっていうところを、
うん、だからそういう概念がなかったのを彼が日本人に初めてなったみたいな、それはでも、うん、森沢清をちょっと地球人デビューしてねえ、
もうちょっとマクロ的な視点で、
うんうん、
広い視野で世の中見て、 行く必要がこれから絶対あると思うんですよね、
うんうんうん、
この物語の中でも実はすごいちっちゃな限界集落のちっちゃな村の中の話なんですけど、自分のことだけを考えて生きるのか、
うんうん、
村全体のことを考えて生きるのか、そこで幸せか不幸せかっていうのはだいぶ変わってくると思うんですね。
そうですよね。
スケールの違いで、
うん、ですね、うん、だからもう非常にこれは普遍できる、ね、概念であるということになります、
はい、Let's get knowledge with fun。
あの森沢作品の共通項というのはやっぱりこうハートフルなという部分が非常にあると思うんですけど、うん、はい、それはやはりかなりこう意図してという部分がありますか？
意図してますね。意図してやっぱり、うん、まず第一に僕思ってるのは、うん、小説を買って読んでくれる人、
うん、
読者の方っていうのは自分で一生懸命働いて稼いだまずお金を僕の小説に投資してくれる、
はい、
それと、うん、命って時間のことだと思うんですけど、
命は時間、
うん、はい、その貴重な時間、うん、命を削って僕の方を読んでくれる、
うんうん、まあそうですね、有限の時間ですからね、そうなんですよ、その中を使ってってこと、
人生の大事な時間のうちの一部を僕の本に使ってくれるんです、うんうん、だからお金と時間を費やしてもらう以上、
うんうん
うん、それ以上の何かをプレゼントしたいんですよね。お金も使って時間も使って読んだのにこんなにどよよっとした気分でなんかもう会社行くの嫌になったよみたいなのよりはお金と時間使った結果、うん、この本読んだらすごくなんだか自分の人生前向きになれたとか、うん、読む前よりも読んだ後の自分の方が好きになれたとか、
うん、
思わず例えば電車の中で、おばあさんに席譲っちゃったとかで、なんか今日いい気分だとか、うん、そういう風になってほしいんですよね、
うん、なるほど、
はい、
だからこそという感じなわけですね、はい、やっぱりでもそこは本当人の優しさとかを描きたいという欲求がある
です。ありますね、うん、あの泣かせる作家とか言われるんですけど、あの悲しい話で泣かせるのって割と簡単なんですよ。でもそうじゃなくて、あのいや人間の優しさとか、
うん、
崇高さとか、気高さとか、そこに感動させて泣かせたい、
うんうん、
っていうのが僕の中にはちょっとテーマとしてあって、うん、一番難しいんですけど。
そうですよね、
はい、
でもやっぱりそこは常にチャレンジしていきたい。
やってきますね多分、
はい、はははは。いやでもね、だからそういう作家森沢清がいかにして生まれしかみたいなところも僕ちょっと考えてたんですけど、
はい、
青空ビールとか読んでますね。
お、はい、ありがとうございます
これを読んで、ああ、なんかちょっと分かったと、僕は思いました。
もうそうです
ね。もうなんか、もう言ってみれば、しょうもない、もうバカバカしいことに、
はい、
だけど、もう、いろいろちゃんと向き合うっていうか、はい、ちゃんとっていうんじゃない、もうなんか、バカバカしいっていうことは、もうその通りなんだけど、はい、そこにガーッと行くっていうマインドが、
はい、
多分これ、まあ、ほぼ実話ベースだと思うんですけど。
ほぼ実話ですね。
ですよ。
もう全て。
なんかね、でも、はい、これ読んでて、非常に共感というか、あれあなたは私ですかって、なんか僕ね、書いてある事象が、なんか、
かぶりました。
スケールこそ違い。もう、かぶりまくりなんですよ、ね。
あ、そうなんですか。嬉しいな。
なんかもう、しょうもねえなーっていうことばっかりやってる。
男の子ってそうですよね。
そうなんですよ、はい。でもね、なんかそのしょうもなさに対して、なんかとにかくひたすら突き進むみたいな、
はい、
ところが、なんか、こうちょっと見えたな、森沢明夫を、作るなんか一番大元のみたいなところちょっとそれがあるのかなと思って、
うん、これは多分あると思いますね、
うん、
間違いなく、
ね、
はい、
だからね、本当しょうもないですよね。
しょうもないです。まあ、青空ビールって、あの、はい、僕が野遊びしてた時代の、
はい、
いわゆる暴露エッセイなんですよね。あの恥ずかしいことばっかり集めた
よくぞここまでやりました、はい、本当ね、
よくぞここまで書きました
ね。まあまあそうですね、
本当にみっともないこと
だけど、なんかそういうことをなんか散々やってやらかして、はい、でやっぱなんかこう優しさみたいなものに返ってくるっていうところは多分あるんじゃないかなと思って、
ありましたね、あのこの頃本当に野宿で、
うん、
年間120日ぐらい野宿で生活してたんですけど。
120日、
はい、
またしましたね。
しましたね。それ6年ぐらいやったかな。で、こう、うん、日本中の山奥とかで、
はい、
それこそ限界集落みたいなところで、
うん、
テント張って野宿してたんですよ。で、河原とかで、ね、テント張ってると、近所のおじいちゃんおばあちゃんが、声かけに来てくれるんですよね、
うんう
ん、あんたこんなところで何やってんのって、
う
ん、
最初はちょっともうかなり不審なもの扱いじゃないですか。
そうなんですけど、うん、はい、でもほら雑貨屋さんとかでご飯、うん、あの食べ物買ったりお酒買ったりしてる
うちに
ちょっと仲良くなって、
うん、
そうすると ね、うち泊まってけとか、うちでご飯食べてけとか、うん、風呂入ってけとか、そういう交流が出てきて、うん、でそれをねずっと日本各地で北海道から沖縄まで繰り返してるうちに、うん、僕もともとあんまり人間好きじゃなかったんです。高校生ぐらいまで
人間好きじゃなかった、
人間嫌いだったんです。
人間嫌い、
はい、うん、だけどそうやっていろんな人の優しさに触れてるうちに、うん、あ、なんか人間悪くないなって思い始めたんですよね。で人間のそういう特に日本人の持ってる優しさっていうか精神的な伝統的なこう旅人をねすごく優しく迎え入れたりする、
まあ、お辺野さんとかもね含め、
そうなんですよ、だあのね感覚っていうのがすごい僕の中では素敵で痺れちゃって、
うん、ほうほう、
でこういう世界を描きたいなってずっと思っちゃったんです。それからでそれから人間好きになって、じゃあ人間を愛せる小説を描きたいと思って、光の卵もそうですけど、ほとんど僕の小説みんなそういう話なんですよ。
じゃあやっぱりその若かりし頃にやらかしてやらかしまくった、
やらかしまくってよかったですね、
でそこで触れる本物のみたいなところありますもんね。そうですね、
はい、
ね、やっぱりだからそのさっきちょっとお遍路の話もありましたけどさ、要はお接待と呼ばれるやつですよ ね、はい、だから本当に全く彼らにしてみればその報酬とかないものを本当に施して
と、うん、
いうところですよね。
もう昔から情けは人のためならずって、
うんうんうん、
あのね、施した情けは必ず自分に返ってくるっていう、
うんうんうん、
でこの光の卵でも言ってますけど、
はい、
卵を転がすとコロコロコロって転がって自分のところに返ってくるっていうね、もうそれが本当自然の摂理だなと思いますね。
うん、ね、そのエピソードもちょっとね、こうゾワッとなんかすごいなっていう感じがしましたよね。さすがでも卵を調べまくっただけあって、そのエピソード言葉がないですね、
は
い、本当ね。
これはでもね教えてもらったんですよ、取材先の卵クラブっていう青梅にある、
はいはい、
あのものすごい卵にこだわった方が作ってらっしゃる養鶏農家がいるんですね、
うん、
でもそこで教えてもらったんですよ、取材した時に、
うんうんうんうん、
で見てなって言って卵をコロコロテーブルの上で転がしたら、
うん、
本当にくるーって回って戻ってきたんで、うん、すごいと思って、
深淵なるもの、しかもそれがね自然にほぼ間違いなくいろんな卵でできるっていうところ
ですね、
うん、まあ、さっきの話ちょっと戻りますが、
はい、
まあ、ですからその優しさみたいな部分ですよね、うん、まあ、いろんなところにですからその種っていうのは多分いろんなところにあって、
はい、
でもその卵を転がして戻ってくる話じゃないですけどなかなかそれをちゃんと自分のものにというか知っている人はそんなには多くないかもしれないじゃないですか、
う
ん、そうですね、はい、こうでも森沢明夫はそれに出会って獲得できる、うん、いろんなところで種を捕まえられる、はい、それなんか出会う極意みたいなのあるんですか。
極意はね、多分人間が好きになることがまず一番大事なのと、うん、
でも元人間嫌いでしょ。
元人間嫌いだったんですけど、僕ね、うん、一人旅で野宿してたんで、うん、寂しいんですよそれ1ヶ月とかだから究極に寂しくなってくると、
うんうんうんうん、
あの人見知りでも話したくなっちゃうんですよね。
わかる。
で僕の方からいろんな人に話しかけちゃった。
わかる、すっごいわかる。
わかります、
うん、僕も一人旅やったことがあって、絶対普段ならやんない、あのなんか電車の中に横に座ったおばちゃんとかに話しかけちゃうみたいな。やりますからね
人間ってね、ほ
ん
と寂しくなると、
うんうんうん、
もうなりふり構わず話しかけますよね。
じゃあそこが一つ短調だった、
すごい大事ですね、うん、一人旅って絶対いいと思いますよ。
じゃあそこで人間嫌いがまあ克服される一つの転機になる、
うん、はい、
でそっから人間嫌いから人間好きになる、
はい、
で人間好きになって
なったら、うんうん、もうこっちのもので、
うん、
あの興味の赴くままにいろんな人に話しかけていく、
うんうん、
だからなんかあれですよ、海とかでおばあさんが腰張り使ってなんかやってると、うん、おばあちゃん何やってんのって遠くから呼んで
まず一声かける。
そしてなんか撮ってるよとか言ってふのり撮ってるよとか買い撮ってるよとか見せてって言って、
うんうん、
で見せてもらってどうやって撮んのって言って、で手伝うよとか言って手伝ったりすると、
うん、
そのおばあちゃんが今日うちで泊まってけとか。
なるほど、なるほど。
そうやってやってるうちにどんどん楽しくなってきて。
ああ、はい、じゃあそうか、人間好き、人間に興味を持つこと、
ね。そうですね。
ですね。
本当でも面白いですよ。
ああ、
はい。それ始めちゃうとやめられなくなっちゃうんです
そうか、じゃあ人間に興味を持つっていうところからスタートすればもうかなり簡単にというか、まあ、高い確率でそういう いろんなもの、いろんないいものに出会うチャンスが。
いけますね。あると思います。あと恥ずかしがらない方がいいと思いますね。人に話しかけるとき。こっちが恥ずかしがって話しかけると、向こうも警戒するんで、もう明けっぴろげで、おばちゃん何やってんのって。
なるほど。
バカ丸出しで言った方が、向こうはこいつバカだと思うから。Let's get knowledge with fun.
ガマの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の森沢明夫さんです。さて今回もう一冊ご紹介したいのが、はい、TO ブックスから出版となっています、虹の森のミミッチという、これは絵本、
絵本です、
ですね、はい、絵本って今まで
これで2冊目ですね。
ああそうですか、はい、以前はどんな感じの絵本？
以前はね、友達の種っていうのを、うん、はい、書いたんですけど、うん、キャラクターものが元々あったキャラクターで書いてくれって言われて。
ああそうなんですか、
はい、
で今回まあじゃあ2回目のトライという絵本、
そうですね、
はい、
うん、
これはどうしてこのトライをしようと思ったんですか？
これはですね、うん、虹の岬の喫茶店っていう小説を僕前書いたんですけど、その中でミミッチっていうキャラクター、うん、がちょこっと出てくるんですよ。
おおおお、
で、まあ、で中に出てくる女の子の、はい、パジャマにプリントされてるキャラクターがミミッチっていうんですけ ど、
はい、
それを書いてた時に、うん、僕の頭の中でミミッチっていうのをだんだんもくもくできてきて、はい、あこれこ本当に絵本にしたいなと思って、
うん、
小説の中でこういう絵本があるんだって話をしてたのを、うんうん、本当に現実に作りたくなっちゃった
なるほどなるほど、はい、あじゃあ自分が作り出したものをさらに拡大再生産みたいな。
そうなんですよね、
はい、
だスピンオフみたいな感じです
なるほどなるほど、これはどういう物語って言えばいいですかね。
これはですね、うん、ミミッチが、泣き虫で弱虫なんですけど、
はいはい、
大好きなおばあちゃんが、はい、ふにゃふにゃだけっていう力が入らなくなっちゃう、キノコを食べちゃうんです。
はあはあ、ミミッチっていうのはウサギ、
パンダ模様のウサギです。
パンダ模様のウサギ。はい、わかりました。はい。でそれが、はい、おばあちゃん。
そう。でおばあちゃんがそれ病気になっちゃうんです、
ね。はいはいはい。
でそのおばあちゃんの病気を助ける、治すためには、うん、嵐の吹いてるちょっと怖いところにミミッチが行って、そこで、ある薬草を取ってこなきゃいけない。
うん、うん、
それがないとおばあさんは救えないと。
なるほど。はい。
で、うん、ミミッチはそこでビビリで弱虫で泣き虫なんですけど、うんうんうん、気合を入れてお
ばちゃんために、
おばちゃん助けようって、うんうんうん、泣きながら頑張って冒険していくって話です。
なるほど、はい、なるほど、そうですか。でね、それがどう転がっていくのかっていう感じなわけですけどね、うんうん、はい、これ絵もね、本当、まあ、絵本ですから当然絵がありますけど、はい、絵が素敵です
よ。素敵ですよね。これ
加藤美希さん。
そうなんです、はい、これも本当光の卵もそうですけど、僕のね、はいはい、小説の大部分の想定画を描いてくれてる画家さんなんです、
う
ん、
あそうですか、はい、でも想定だとねやっぱりこう写実的なというか、ね、結構こうね、うん、そういうタッチの絵になってきますけど、うん、まあ、今回絵本ということでやっぱりこうキャラじゃないですか。
そうですね、う
ん、
はい、
うん、これはどうだったんですかね、その加藤さん的にはね。
これのキャラクターは僕の頭の中にあったんで、うんうん、
はいはい、
加藤さんと打ち合わせさせていただいて、うんうん、こういう感じでこういう感じでってもっとそここうしてほしいとか言っていろいろお願いして、うん、出来上がったものを加藤流にちょっとアレンジしてもらったんですよね。
ああなるほどね、はい、そうですか。あじゃあね、そのこう服にプリントされてたものこういうものだったんだろうってことになるわけです
か、
ね、
ちょっと目からいつも涙が出てるとか
そうですか、
はい、
でまあ、今回ねその、まあ、動物、まあ、ウサギですけど、うん、ウサギがまあ主人公ということ で、
ね、
でまあ、登場人物というか登場してくるのも他の動物たちだったりするわけですが、はい、動物たちが主人公っていうスタイルっていうのはどうだったんですか、うん、
あのね、うん、これはね実はすごく面白くて、うん、動物が主人公で、うん、出てくるキャラクターも動物っていうのはすごく面白くて、
はいはい、
動物にそれぞれ得意得て増えてがあるじゃないですか、ね、
はいはいはい、
例えばクマだったらすばしっこくは動けないけど力持ちだったりとか、
うん、
でネズミだったらすばしっこく動けるけど、
まあ、小さいとか、
ね、小さいとか、うん、でそういうなんかね得て増えてうまく利用して物語を作っていったんで、それがちょっと楽しかったですね。
あ、はい、ね、人間だとなかなかね、やっぱりそれは、まあ、キャラ設定すればいいのかもしれないけど、なかなかね、それパッとはできないですよね。
そうですね。もう説明しなくても分かるんで、子供にも。
ああ、なるほど、はい、あ。じゃあその辺では、そういう、もう、ズバッといけちゃう。
そうですね。
っていう感じなわけです
ね。はい、
なるほど、なるほど。でもね、やっぱりその、今回の、その、虹の森のミミッチの方も、先ほど来の話じゃないですけど、やっぱりその、コアにあるものは、うん、やっぱり森沢明夫 のものっていうことですよね。
物語のやっぱシーンはちゃんとしっかりさせたいんで、
うんうんうん、はい、それは先ほどちらっとおっしゃいましたが、うん、そのミミッチがおばあさんのためにというところがやっぱり出発点になりますね。
そうですね、
うん、
利他ですね。他人の利益のために動くことが実は幸せのスイッチ、
うん、利己ではなく
利他、
利他、他の人のために、うん、でまたね、でもその他の人のためにまずそこから出発してもそれが2点3点するということもあり得る。
そうですね、うん、あのこの物語の中でありがとうの魔法って書いてあるんですけど、
う
ん、
ありがとうの魔法、
はいはい、このおばあちゃんが、
はい、
このミミッチにあの普段から教えてる、
うん、
あのまあ、教訓というか、
うん、
あれなんですけど、
はい、
ありがとうって言ってもらえることをあなたはしなさいと、
人からありがとうと言ってもらう、
そう、人からありがとうって言ってもらえるように、うん、はい、あなたは行動しなさいって、
うんうんうん、
そうするとあなたの人生にあの素敵な魔法が起きるよ、奇跡が起きるよっていうふうに、
しかもだからそれは一番最初出発点で思い描いていたものとはちょっと違っているかもしれない。
そうですね、
状況でも、
はい、うん、A さんを助けてあげたら、
はい、
意外なところから助けが来たような、
うんうん
う
ん、
そういう話ですね、
うん、はい、で A さんのためにから始まったものだったのに、うん、B さんをね、なんか助けることになってしまっても、それがまたこう連鎖的につながるということもある、
ね、うんうん、あのね、僕あの友達の作家にいいことを教えてもらって、
はいはい、
人間って何のために生まれてきたと思うって聞かれたんですよ。
人間は何のために生まれてきた、
で、
は
い、僕すごい悩んで、
うん、
何だろうと思って、
うん、
で答え聞いたら、うん、彼が言ったのは、人にありがとうって言ってもらうために生まれてきたんだよ。
おばあさんの教えだ。
そうなんですよ、うん、でそれ本当すごい素敵だなと思って、
うんうん、
世界中の人がそうやって考えて生きてたら、うん、どんだけ素晴らしい世界になるんだろうと思って、
うんうんうん、人からありがとうって言ってもらうことのために生きてる。
そうなんです、うん、でよくよく考えてみると、うん、この地球上の生き物で他者に喜んでもらえることが自分の喜びと思える生き物って人間だけなんですよね。だから神様ってそういう風に作ってるなと思って、人間を、
はあはあ、
だから幸せになりたかったら人を幸せにしてあげろと、
はあ、どんどん人を幸せにする。
そうですね、はい、それが自分が幸せになるスイッチに入るよ、スイッチになるよっていう、
はあはあ、本当でもそれは、まあ、人間のみに与えられた魔法の、
そうなんですよね、
うん、
はい、
言葉ですね、
はい、
そうですよね、うん、そう、みんなそうなればいいのにね。
なんでならないんですかね。
なんでなんですかね。
なんでみんなお金つけてるんですかね。
ね、すごい簡単なのにな。
そうなんですよね。お金お金って言ってますけど、うん、でもお金稼ぐの僕悪いことじゃないと、ないと思ってて、
はいはい、
お金ってありがとうだと思うんですよ。僕が何か誰かにサービスしますよね、
はい。
そのサービスに対してありがとうっていうのがお金って形で。あるわけじゃないですか。そのありがとうをたくさんもらうために自分が一生懸命働くっていうのは、
は
いはい、僕は全然ありだと思
うんですよね。まっとうですね、それはね。
しかも仕事っていう字って、うん、よく見ると、
うん、
使えることって書いてあるんですよね。人に使えることなんですよね。
お、
漢字で書くと人に使えて人に喜んでもらうことが、
うん、まさにサービスですよ。
サービス、それが本来仕事であるべきであって、そうでない形でお金を得ようとすると、
うん、
どっかに歪みが出てくる。
純粋にありがとうをもらうために使えることをすればいいんだ。
そうなんですよね、
うん、
自分のやってる仕事が、
うんうん、
あの好きか嫌いかってなった時に、
うんうんうん、
あの自分がお金得る時にたくさんの人にありがとうって言ってもらえるような喜ばれることをしてるかなって考えればいいと思うんです、う
ん、やっぱりなんかいろんなことを、ね、やってるとそれがちょっと見えなくなってきてるんですけど、
うん、そうなんですよ ね、
でもやっぱり立ち返るべきところとしては、そこ本当でも非常にシンプルに考えうるう、ね、
はい、
いうことですね。そうか、ありがとうと言ってもらえることをすればいい、
すること、
うんうんうん、
そうすると自分も幸せになるよっていう。
Let's get knowledge with fun。
あの番組的には森澤さんはかなりお久しぶりのご登場いただいて、多分6年ぶりぐらいになると思いますが、
すね、
はい、あの前回おいでいただいた時にちらっとお話が出てたんですけど、
はい、
あの全国の海岸線を歩く旅というのをやってらっしゃるということで、
はい
はい、これはどういう感じになっているん
ですか。あれはですね、
はい、
渚の旅人っていうタイトルで、はい、雑誌で連載をして、
はい、
旅をしてそれをエッセイで書いてたんですけど、
はいはい、
7年間かけて本州一周をし終えたところで、
うん、
その雑誌がなくなっちゃって、
あ、そうですか、
旅がそこで終わってるんです。
でも7年かけて、本州は一周した、
しました。
あら、もうこれは基本歩いて
レンタカー借りたりとか、
うんうん、
あの しながら尺取り虫的に、はあはあ、今回はここからここまで次はその続きってやって
じゃあ本当に一筆書きで一周できて、
ね、はい、しましたね。
あら、そうですか。本州の、海岸線ってめちゃめちゃ長い、
ね、長かったです。
ですよね。
思ったより長かったです。
ねえ、はい、なんかそれこそ地球一周分みたいなイメージぐらいのなんか距離があるっていう、うん、まあ特になんかこうね、入り組んだ海岸線もあるからっていう話を聞いたことありますが、
はい、あのね、確かあの日本の海岸線の総延長は、うん、地球一周の8割ぐらいなんですよ、確か。
おお、じゃあ本州だと結構なもんですね、もう。はい。
ただ、半分以上は。行ったり来たりとかね、ごちゃごちゃしてるんで、多分ね、地球一周以上は多分ね、移動してますね。間違いなく。
4万キロオーバー。
は行ってますね。
そうですか。はい、いやー、これはでも本当に大事業成し遂げましたね、じゃあね。いやー、そういう意味ではね。
そうですね。成し遂げ、まあ、本州だけなんですけどね、残念ながら。うん。
いや、でもね、本州、やっぱりメインのところですからね。はい、
3.11 の時は、うん、僕はもうその旅は終わってたんですね。終わった後だったんです、はい、
なるほどなるほど、そうか、そういう意味では本当にそのビフォアだったわけですね。
そうですね、うん、3.11 の前の東北の海とかすごく丹念に旅をして、うんうんうん、あの津波流される前の話をね、たくさんエッセイに書いて、でその本を、まあ、一冊にまとめて、うん、文庫本で出させていただいて、でその印税はあの全部寄付させていただくと。
あ、
はい、
そうですか。でもその震災の前の東北の海っていうのはどういう海だったんですか。
う
ん、
いや、もうね、人があったかい海でしたね。食べ物はもちろん美味しいし、うんうん、人を拒むという文化があんまり感じられない海だったんで、うん、すっごいたくさんの人と交流を持ったんですよ、うん、東北は、うんうん、でもあれがそれが一気に流されちゃったんで、ちょっとしばらく立ち上がれなかったですね、本当に。で、はい、で何にしろ景観も美しいです、うん、リアス式海岸もあるし、うんうん、いろんな変化に富んでいて、まあ、こんなに美しい、渚が連続している場所ってないだなと思いますね。
まあ、そういったことも含めながらですけど、はい、その地方の現状っていうのはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
少し前だと、うん、あの地方って衰退ってイメージがあったんですけど、最近はあれですかね、むしろ若い人たちが町おこし村おこしをすごいアイデアをたくさん使いながらやるようになってて、うん、昔より活気が出てきたんじゃないかなって気がしてますね、むしろ。
あ、そうですか、
はい、
特に若い力が、
若い力が台頭してる気がします。
へ、
地元に残った連中がすごい頑張ってますね、しかも楽しんで、B1 グランプリなんてそこから出てますからね。
ああ、そうです、確かにね、
はい、あんだけ入りましたしね。
なるほど、なるほど、
そういう中にイベントとか見ながら旅してみるのもすごい楽しいと思いますね、はい、地方は。
でそういうところにまた物語るべきものがやっぱりこう内在してたりする。
物語がね、いっぱいありますね、うん、やっぱ旅すると、
もうだからやっぱそこはいろんなもう物語の宝庫なわけですね、それぞれに。
そうですね、はい、で正直もう本当に今この先書こうと思ってる小説のネタだけでももう何十個もありますもん、
ね。おお、そうですか、
はい、過去の遺産だけの話を書いてもあんまり面白くないんで、やっぱそこに一筋の希望、光が差し込まないと、あの物語的には楽しくないんで、やっぱり若い子がそこで、まあ、今回で言えばムーさんみたいにね、
はい
はい、なんかこう突破口を切り開いていくっていう話が面白いと思いますね。
なるほど、はい、まあ、もちろんね、その遺産とかね、そのいわゆる歴史とか文化ということとつながるわけですから、まあ、もちろんそれはね、必要な要素
では守りつつです
ね、ですけど、やっぱりそこは動いてないものであるから、
うん、そうですね、
やっぱダイナミックな要素としてはやっぱりそういう若い人たちが実際にリアルに動かしてるっていうところがあって、
は
い、
あって、
じゃあ本当にでも物語がまた展開してる感じですね、それはね。
もう現場で物語がいっぱいあちこち日本中で展開してるんで、
で森沢明夫的種がもう何十もそこに
あります、ね、いっぱいあります、今
ザクザクですね。
ね、本当ね、僕ね取材が大好きなんですけどね。
取材大好き。
取材で終わったらこんな幸せなことないです。
いやいや、ちゃんとアウトプットもしていただきたいと思いますけどね。まあでもね、そういった中、そういう地方では若者たちが元気になってきてるっていういろんな動きもある中で、
はい、
今後じゃあその日本とか、まあさっき地球人って話があったのであるんですけど、はい、でもまあとりあえず日本という中でどうやってこう動かしていく、こう時代とか社会っていうのがどうやって 動いていくといいのかなって思うんですけど、うん、森田さんどう思いますかね、
はい、それはねまさにミミッチ の虹の森のミミッチに書いたんですけど、うん、目の前の人を一人一人幸せにしていく、
目の前の人、
うんうん、本当に自分と出会った目の前の人を幸せにするっていう意識をみんなが持っていると随分変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、そこはもうミクロの部分でやっていく、
そうです、うんうん、まあ、もちろんマクロ的視野も必要なんですけど、
はいはい、
まあ、例えば田舎の町で田舎を盛り上げようって時に目の前のじいちゃんばあちゃんたち、この人たちをどうやったら幸せにできるか、
うんうん、
この人たち何に困ってるかな、例えば買い物弱者がいておじいちゃんばあちゃん車運転できないから買い物に行けない人がいっぱいいる、
うんうんうん、
この人たちはどうやって救おうってところで何かをする人っていうのがいると変わってくるんですよね。
あ、でその人たちにどうありがとうって言ってもらおうかなって、
そうなんですよね、うん、
そこに立ち返ればっていう話ですね、うん、それはね、
そういう人を見てると応援したくなる人もいっぱいいて、
あ、
そこでドラマがだんだん生まれてくる、
うんうんうんうん、一人一人個人レベルでやるべきことはとにかく見えてる範囲、目の前のことに対して誠実に向き合い続ける、
うん、そうですね、
いうことですね。
そこでありがとうをたくさんもらえばいいんじゃないですかね。
そうですね。で、それの総和がね、
うん、
やっぱそのグローバルになればそれはそれでもう地球人としてハッピーなこと
ですもんね。
そうですよね。
まだ政治家は目の前にね、国民をまず幸せにするにはどうしたらいいか、
うん、で個人レベルでは目の前の人をどうするかと、
そうですね、
いうことを、ね、はい、立ち返ればいい、
そうしていくと、まあ、地球全体が見えてくるって感じですよね。
うん、
繋がってますもんね全部。
そうですね、
はい、
うん、でそこで最終的には情けは人のためならずだし、
でそうです、ね、
自分もやっぱりそれで幸せになる、
ハッピーのキャッチボールをすればいいんですよね、みんなで。
ああ、ハッピーのキャッチボールね、
うん、もうね、いろんなその成功者とか有名人とかにお会いして話聞いてると、
はい、
皆さんやっぱそうなんですよね、
は
い、例えばエグザイルのリーダーのヒロさんとお会いした時、
はい、
言ってたのが、うん、どうやってお客さんを楽しませるかってことを考えるのがもう楽しくしょうがないでこんだけしたら喜んでくれるかな、どうやったら喜んでくれるかなってやってると、
うん
うん、お客さんはそれですごい喜んでくれて、
うんうん、
今度はエグザイルをどうやってエグザイルを応援しようかって考えてくれる、
あ、
でそのハッピーのキャッチボールが生まれるんですよね。
なるほどなるほど、うん、そうですか、キャッチボールだ、
うん、
一方一方向じゃないですか、双方向なんです
ね。双方向になるんですよね、
うん、
だどっちが最初にやってもいいんですよ、
うん、
あのボールを投げかければ返ってくるんで、
うんうん、はい、うん、そうですね、まあ本当だからそれはインタラクティブにやり続け、うん、やり合うっていうこと
ですね。そうですね、
はい、でしかもだからそこで一生懸命というかその目の前のことに真摯にやればやるほどそれは大きな跳ね返りがあるだろうしっていう、う
ん、ありますね。
あ、
そうやってた方が人生楽しいですもんね。死ぬ時に絶対なんか人のためにならないことばっかりやって自分の金儲けばっか考えててろくなことしなかった人間がじゃあ自分死ぬ時にあ俺の人生何だったんだろうって思いそうじゃないですか、なんか
そうです ね、
すごいたくさんの人にありがとうって言われた人生って死ぬ時もなんか、
うんうんうん、
なんかあ俺やり遂げたってやることやったって思って死ねそうでたった一回の人生をすごい有効に使える気がするんですよね。
うんまあどっちにしたってもう有限なものであるんだから、
そうなんです、
うん
ね、絶対死にますから。
そうですよね、
はい、
うん、やっぱそれは本当に限りあるものを愛おしんでいかないと ね、
うん、命は時間なんで本当に。
ああなるほどなるほど、そうか、じゃあやっぱ今後もそういうところに根ざした物語を紡いで生き続ける
ですか、ね、と思いますね、
うん、
はい、
うんうんうん、でもうそのネタはもうザクザクあるから、
ネタはあります
あとはどうやってアウトプットするか、
そうですね、そこが一番くたびれますけどね
いやいやでも ね、それをね、読まさせていただいてこちらありがとうと言いたい、マインドになりますから
ね、そう、読者にありがとうって言ってもらえるようなね、
うん、
物語を本当書き続けていないと、
うん、いや本当にそれは届いてますよ、届いてるしこれからも届け続けていただきたいと思います
頑張りますけど、はい、とりあえず頑張ります、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の森澤明夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の森澤明夫さんをお迎えしてお送りしました。森澤明夫さんのお話、いや本当にこう心温まる種というのは非常にこうシンプルなところなんだな、何のために生きてるのか、ありがとうと言ってもらう
ために、人にありがとうと言ってもらうために生きている、これで生きていける、非常に素敵な考え方だし、誰にでも実践できるし、非常に簡単なことをやりましょう、簡単なんだからいう気にさせていただきました。まあ本当その描く物語感もですね、本当にこうやっぱり読んでよかったなと思うような世界を描き出してくれてる、そんな作家でいらっしゃいます。種はいっぱいあるぞということですので、今後もますますまだまだ楽しみにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。